東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月22日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。で、夏休みもいよいよ折り返しというか後半にかなり突入してますね。お仕事されている方はお盆休み終わってちょっと疲れ出てる頃かななんて思いますが、体調いかがでしょうか。この週末は全国で花火大会ですとか夏祭りが数多く開催される8月後半の最大のイベントラッシュの日なんですって。きっとね、お出かけの計画されている方もいると思いますが、とにかく熱中症に気をつけて暑さ対策しっかりして出かけましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続きデジタル大臣の松本久志さんをお迎えして、デジタル大臣が目指す日本の未来の姿など伺っていきます。デジタルフォルフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日も先週に引き続き松本久志デジタル大臣をお迎えします。松本久志、金沢大学医学部医学科卒業後、医師免許を取得し、金沢大学医学部附属病院第二外科医院として勤務。2000年に日本医科大学救急医学教室に入局し、准教授、教授を経て現在特任教授を務める。2017年にはアングリア・ラスキン大学で経営管理学修士を取得。2021年第49回衆議院議員総選挙で千葉県第13区より初当選。防衛大臣政務官、外務大臣政務官を歴任し、2025年10月高市内閣でデジタル大臣に就任。まず今週はですね、行政向け生成 AI、 名前が源内というそうですけれども、源内漢字で平賀源内の源内、はいはい、平賀源内も由来しているっていうこの名前ですけれども、はい、これはもう実際に使われている、それこそデジタル庁も使われている、
使ってます、はい、
全省庁にはまだ行き渡っている、
今それを進めているちょうど真っ最中ですね、
はい、行政向け生成 AI ということで、まあ、本当にあの国に関わる情報を扱ってますから、そのセキュリティの観点とかいろいろとあると思うんですが、はい、これ具体的にちょっとどんなものなのか教えていただいてもいいですか。
いわゆるジェネレーティブ AI を縮めて源内、うんうん、でそれが平賀源内と引っ掛けてるというネーミングなんですけれども、はい、まあ、これあの政府のいろんな官庁で資料を作ったりとか、あるいはですね、例えば我々のようなものに対する国会の答弁の答弁書を作ったりとか、あるいは政策の企画立案の参考にするとか、いろんな局面で生成 AI を使ってで行政の仕事を進めていこうというのが、まあ、もう大きな目的です。ですからまずはデジタル庁で使ってみて、で今それを各府省庁にアクセス権をずっと18万人職員いるので、その人たちにみんな配って、でどんどん使えということを今進めてる最中なんですね。
そうか、はい、ということはすみません、これまでは AI っていうのは基本的に職員の18万人の方々は現場で基本的にあまり使うことを推奨されなかった。
いや、多分使ってたと思うとしたとしても、はい、自分の携帯でチャット GPT に相談するとか、そういうことはやってたかもしれません。
リテラシー持ちつつっていうことですね。
もちろんです、ただ今はその政府の画面の中にそれがちゃんと組み込まれていて、で現内は例えば国会図書館のいろんな昔からのデータを拾ってきたりとか、あのオープンソースを拾うこともあるし、それから政府だけが持っているようなデータから情報を拾ってくるっていうことも、だから閉鎖された空間ですからそれができるという仕組みですね。
実際にどうですか、現場からの反響っていうのは。
時間を短くすることができたんじゃないかなと思って、試しにですね、あの国会答弁、僕の答弁をですね、現内に作らせてみなさい、
はい、
いうこともちょっとやってみたんですね、で出てきたアウトプットを 官僚の皆さんがいろいろとこう変えてね、
はい、
参考にしてまた官僚の皆さん変えてしまうとなんかあまり面白くないので、
ええ、
出てきたアウトプットそのまま僕のとこ持ってきなさい、
はいはい、
それから皆さんが作ったのと比べてみようじゃないかっていうのをちょっとやってみたんですけど、うんうん、まあまあ遜色はない感じはしますね。ただ、まあ、まだですねここまではちょっと国会答弁上ね、うん、ここまではっきり言わない方がいいよねとかあるじゃないですか、
はい、
そういったその機微なところっていうのは現在もまだ理解できてないからもう一回最後にブラッシュアップする必要あるんですけど、
はい、
ただですねそのまま出てきたものを我々がこれ便利だねって言って読んじゃ意味がないので、
はい、
やはり官僚の皆さんが答弁書を作る間の、うん、その最初の原案みたいなものがパッと出てくれば、
う
んうん、彼らはそれを使ってブラッシュアップすればかなり時間短くなりますから、うんはい、資料を集めてくれたりとかもしますんで、うんうん、そういう意味ではかなり時間の短縮効果はこれからもっと出るんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど、はい、で最近もちょっとやっぱりニュースでもサイバー攻撃っていう言葉をよく聞きますけれどもサイバー安全保障担当大臣としても今見ていらっしゃるということで、はい、こう生成AIをめぐってこう、まあ、リテラシーの問題とか、まあ、いろんな技術面の問題とか安全性の問題本当にいろいろと国家間のこう技術管理のあり方について世界的にも今論争があると思うんですけど大臣としては生成 AI の活用についてはどのように捉えていらっしゃるんですか。
今政府で使っている大きな言語モデルっていうのも、うん、大体そのアメリカのビッグテックが使ってるやつ、
はい、
それからデータを預けたりやり取りしているクラウドっていうのはアメリカのビッグテック、
はい、
そればっかりなんですけど例えばクラウドだったらこの今年から国産のメーカーを一つ新しく入れて、はい、それから LLM 大規模言語モデルも、5社日本の社を入れました、
うんうん、
できるだけ我々もそういう中では、日本の国産の企業のものを使って、うん
はい、
どんどんどんどんそっちのレベルも上げていくっていうことをやりながらできるだけ AI 試験とか、うん、クラウド試験とかって言うんですけど、うん、それを守ろうということを我々今考えているところなんですね、
うんはい、なんか大臣がお話になっていた話でこう子どもの教育かける AI みたいなこと、
はいはい、
子どもが AI 触れるのは私もすごくポジティブに捉えていてどんどん触ったらいいなって思うんですけどやっぱりその日本的な情緒とか日本的な文化とか歴史を知ってる AI と喋るかどうかっていうところとかで確かにそう接する時間が長ければ長いほど子どもにも影響あるよなっていうのはすごく私も母親として思いました。い
やそれすごく大事な話で、はい、まあ安かろう悪かろうでよその国の作った AI を子どもに利用させる一般的に普通のこうやり取りをするぐらいだったらそれでも十分だと思うんですけど、うん、今おっしゃったみたいに日本の言葉とか歴史とか文化や風習とかそういったものは日本で作った日本のデータをいっぱい学習させた AI の方がはるかに機微なところにもちゃんとこう手が届くっていう、うん、そういう AI になるはずなんですよね、ですから、まあ、政府が使う AI などとか、うん、あるいは教育で使う AI っていうのはやっぱ優先度としては高く国産であるべきだろう、うん、ということは、私は非常に強く感じていて、それは今この職にあってそこを忘れちゃなんないよねっていうことは常々言ってます、
はい、なるほど。ではその AI ってっていう大きな括りの中で今大臣がこう気になってるようなジャンルのお話ってあったりしますか、
はい、AI の開発そのものは僕の大臣としての首相というか担当ではないんですけども、はい、ただデジタル社会を作るという意味において公共、まあ、政府あるいは地方自治体もそうですけどそういったところにどれだけ AI を利活用させるか、うんうん、そしてもう一つ準公共って言って、うん、医療とか教育とか、うん、あるいは公共交通ですね、うんこういったところの AI の利活用も私が進めているところになります。で、特にその公共交通で言えば自動運転でどれだけ AI を入れ込んで早く自動運転がこう普通にこう社会に実装されている状態を作り出すかっていうことは今かなり力を入れているところであります。
自動運転はもうみんなが気になりますよね。やっぱりその皆さんアメリカ出張とか行かれるととりあえず乗ってみたってこぞってSNS 上げられてる印象があって私自身ちょっとまだ乗ったことがないんですけれども、まあ、あそこまでの世界じゃないにしろ日本の規制とかで今高速道路とかでちょっと使えるようになってたりとか車種によってはすると思うんですけど、まあ、ドラえもんほどの世界じゃなくてもいいけどもうちょっとやっぱり楽になったりするのかなっていうところもあって これもう結構進んできているんですか、
国の中で。今いわゆる AI が運転をするというところに一応ちょっと話を絞っていくとですね、日本のAI のレベルもかなり高いところまでは来てると思います。で、まあ、今度僕またアメリカでちょっとそれ乗って比べてみようと思ってるんですけど、結構いいレベルになってると思います。ただ残念なことにまだその日本の自動車メーカーとそれから日本で作ってるその AI とがまだこううまくマッチングしてないっていうか、そういうところがあるので、そこはもう少しちゃんと我々が主導して進めていかなきゃいけないのかなと。で、いやもちろんその車はどこの国の車であっても、
はい、
AI がどこの国の車であっても社会実装することの方が先だということも当然あると思うんですね、あると思うんですが、やっぱり日本ので走っている自動運転の車を国産で作った方が多分日本人は安心して乗るだろうし、それからそれが今度は次の日本の産業、輸出する産業としても使えていくだろうから、そこまで見据えて今開発を進めていくのがやっぱり筋だろうと思っているんですね。で、そこのところがまだちょっとこうレールに乗りそうで乗っかってないような状態だと思います。
なるほど。でもまあ間違いなく5年後なのか10年後なのか15年後なのか、日本でも自動運転の技術が使えるようになる社会に整えていくっていうふうに政府は動いてらっしゃる。
これはやらないと完全に立ち遅れちゃいますね、で、もちろん一般家庭が自動運転の車を持つようになるには少し時間かかるかもしれないですけど、今すごい人手不足になっているので、まあ、バスタクシー、公共の交通ですね、それから物流、この辺が自動運転になってくると相当世の中変わってくると思いますね、で、先週の医療 DX のお話、能登半島の話なんかもありましたけど、それと同じで過疎地でどういうふうに患者さんを動かすか、病院がどんどん減ってくし、かといって自分で運転できなくなるお年寄りが増えてくるとなると、どうやってその人たちを移動させるかっていうところにもつながってくる、でもタクシーは少ないし、バスも1時間に1本しか来ないっていうんじゃ困るわけですよ。
そうですね、
だけど自動にしちゃえば、なんならタクシーは呼べばすぐ来るし、バスは10分に1本来るし、そういう世界を作ることはできますから。
確かに、廃線してしまうバスの路線とかってすごく多いですけど、
なくなりますよ廃線って。
自家用車っていうよりもそういう公共交通機関から実際に入れてくっていう、
人いらないから、乗り物が動くのに、あとはそれをまあ自動運転のやり方にもよりますけど、監視する人がいればいいだけになってしまうじゃないですか、ですからそういう社会を作っていかないと人手不足に追いつかない、高齢化社会に対応できないと思うんですね、ですからものすごくこれは急いでやらなきゃいけない仕事だと思ってます。
ぜひお願いいたします、
頑張ります、
さてご公務がかなり忙しいと思うんですけれども、プライベートとかってあるんですか、お時間何が休憩になられるんですか。
大臣の仕事をやると、あの在京当番っていうのがございましてですね、何かあると官邸に30分以内に駆けつけなきゃいけないんですね、なのであまり遠くには出かけられませんので、今僕議員宿舎にいるんですけれども、そこでのんびりするのが一番。
のんびり。
のんびりですね。
あ、そうですか。
まあ大量に資料がたまるので、それを読み込む時間っていうのはやっぱどうしても必要で、総理もよくそれされてますけど、あれはポーズで言ってんじゃなくて本当に大量に資料やっぱり出てくるんですね、でそれはまあその時その時で全部読んでる時間がないので、結局お話を聞いてもう一回家帰って読むみたいなことになるので、その時間に当てるのと、あとは少しランニングを、今ほとんど散歩になっちゃってるんですけど、散歩だかランニングだかよく分かんないのをやって、その後少し外でお茶飲むと。
あ、そうですか、
それが一番楽しいですね今。
あ、そんなシンプルな。
シンプルです。
ことで、
あとはネットフリックス見まくる
みたいな。あ、そういうお時間もあるんですか、最近見て面白かったものありますか。
僕は最近あのスパイものばっかり見てるので
なんで
もしかしたらスパイになれるんじゃないかと思ってるぐらいです。
なんでですか。
あんまり考えなくていいから。
まあアクションもの楽しいですよね。
楽しいです。なんかもうすごい強くなるんじゃないかと思う、勘違いしそうですけど。
なんかスパイもの見てるとパッとなんか洗面所とか行った時後ろに誰かいないかって気になりますよね。
あのゴルゴサティみたいな。
でも運動もされていらっしゃるんです。なんか今日お会いした時に想像以上にすごく細身でいらっしゃって。
昔少し太った時期があって、もう10年以上前ですけど、はい、それで痩せようと思ってすごい生活してて、そしたらあのズボンとかみんなダブダブになっちゃったんで、うんうん、みんな服変えたんですよね、
はい、
でそれがものすごく費用がかさんで大変だったんで二度とやりたくないので今体型を維持するようにしてます。
いや意志が強いです。素晴らしいです。なかなか体型維持難しいですから。本当にあの医療現場でもこう多くの方を率いてらっしゃって、今はまあ大臣として国を率いている、人疲れとかってされないんですか？常に多く周りに人がいらっしゃるじゃないですか。
おしゃべりするのは好きですから、特に異業種の人のお話聞いたりするのが好きなので、あんまり疲れることはないかなと思いますね、
うんうん、全く違うその医師っていう仕事から国会議員そして大臣になられて、今回のこのお仕事の醍醐味というか面白みっていうのは、違う仕事をされてたからこそっていう観点でいうとどのあたりになりますか？
大臣としてってなると最終的にいろんなものの決定権を持っているので、うん、そこに面白みはすごく感じますよね、うん、その前は僕外務と防衛の大臣政務官やってたんですけど、はい、やはりその政府にいる面白みっていうのは、仕事の面白みはもちろんあるんですけど、うん、決定権ないんですよ、うん、ですけど今は決定権があるので、これどうしましょうとか言った時に自分の考えでちゃんと筋道立ててストーリーを作って、じゃあこれでいいよねと思った時にこれで行こうねって言えるところ、あるいはまあこうしろと言える、僕はあまりこうしろじゃなくてこうした方がいいんだと思うんですけどねなんて言い方するんですけど、そういうことができる面白みはあると思います。ただその分だけ責任がありますから、最後は全部自分が責任取るからっていうことは常に言ってるし思ってますね、
あとはその救急の現場でも今でもやっぱり物事を進めるときにこう意思決定っていう言葉が出てくると思うんですけど、そのスピードを求められると思います、はい、であの間違えてはならない決定ばっかりだと思うんですけれども、はい、なんかこうみんな日々ね生きてる中で意思決定って多分一日何回もしてると思いますが、なるべく正しい判断を、そして悩まないように自分の思考を整えるっていう観点で、何か明日から私たちが実践できるような迷っちゃうじゃないですか、何でも食べるものでも何でも。
僕は外傷外科医としてのキャリアが長かったので、はい、外傷外科医ってもう本当に血は出てるし血圧は下がるし心臓は止まりそうだし、その中で手術をしなきゃいけないと。でその時のその手術の判断、何をやるかっていう決定を術者としてもし間違ったら患者さん死んじゃうので、しかもそんな長い5分も6分も考えてる余裕はありませんので、そこできちんと判断をしなきゃいけないっていう経験をものすごくたくさんやってきたので、そういう意味ではまだこう今は考える時間があるだけいいと思いますね。ただどっちにしてもちゃんと後で説明がつくような、もし誤った判断をしたとしてもですよ、
はい、
後でちゃんと自分はこういうプロセスでものを考えて、こういう理由でこの決断を下したんですという説明ができるかどうかってすごく大事なことだと思うんですよね、それができなくてなんとなく決めちゃったっていうのになると、それはその結果に対してもう過大な責任を負わなきゃいけない、まあ、責任を負うのは何にも変わらないんですけども、自分で責任を負う以上はちゃんと自分の中で説明がつかないと責任を負えないので、そこは大事なことじゃないかなと思いますね、
筋が通っているかロジカルか、
ロジカルか、それは大事だと思います。
いや私なんて本当に小さな子供のどっちをしたら喜ぶかとか、なんかこう自分の業務でもどっちが効率的かとかばっかりですけど、
でも効率的かどうかっていうのも一つの理由ですから、全然いいと思いますよね。
あ、そうですか、ロジカルシンキングこだわっていきたいなと思います。2週にわたって本当にあの幅広くお話を聞かせていただいたんですけれども、ちょっと最後にあの松本大臣がですね想像する未来の風景、 IT が変える近未来の風景、頭の中にある風景をぜひ教えていただきたいなと思います。
何でも自動化できてるし、いろんな我々がこう生活する上でいろんなサポートをしてくれるのが、まあ、AI だったりロボットだったりすると思うんですね、はい、それは我々にとってものすごく便利な世界で、人が少なくなっても我々がいつも幸せに生活できるような快適な生活ができるようになってくる、そういう社会は未来のありようとしてはいいと思いますね、で一方でそれに全部依存してしまって何にも考えなくなってしまったら良くないと思っていて、 例えば我々がたくさんものを考えるからこそそれを AI が学んで我々のサポートをしてくれるのであって、はい、我々が全部依存してしまって考えなくなってものを想像しなくなったら AI の進歩も止まるので、はい、そこは忘れないでいかなきゃいけないなという、うん、そんな世界それが一番僕の今考える未来かなと思いました。
楽だからっていうので使ってるんじゃなくて自分の頭を動か
した上でちゃんと考えなきゃダメですよ。最後判断するのはやっぱり人でなきゃいけません
から。結構今ドキッとした、私含めドキッとしたリスナーさん多いんじゃないかなと思いますが、
何でもチャッピーに聞いてはいけませんみたいな、うん、そういうことだと思います。本当ですね、はい、
活用するのはいいけど自分の頭を使った上で、かしこまりました。ということで、松本大臣の今後の、そしてデジタル庁としての今後の展望、意気込みをぜひ最後に教えてください。
は
い、
誰一人取り残されない社会を作るっていうのがデジタル庁の、ミッションですから、ありとあらゆるその局面においてデジタル化を進めて国民の皆さんがハッピーになるような、そういう社会づくりをするっていうのがデジタル庁の今後だと思います。私自身はとにかく今の仕事をきちんと責任持ってやりきるという目の前の仕事、これが一番大事なので、その先はどうなるかはまたその時その時の自分の立ち位置でやれることをしっかりやっていきたいなと思っています。
とてもシンプルなご回答、ありがとうございます。はい、ぜひまたお話聞けるのを楽しみにした
い。はい、こちらこそ。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先週に引き続き松本久志デジタル大臣をお迎えいたしました。これまでですね、歴代のデジタル大臣をこの番組ではお迎えしているんですけど、それぞれ皆さんキャラクターが違って、本当に今回の松本大臣は気さくでフラットな方という印象がとても強かったです。施策についてもいろいろとお聞かせいただき、大変勉強になりました。デジタルホルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。